ワクワク
キャンパスナビゲーション。
皆さんこんばんは。岡山理科大学社会情報学科3年の池田優子です。
同じく3年生の白原彩奈です。
同じく2年の中村彩乃です。岡山ではあまり経験しない大雪の日が続きましたね。暖かい日もあったので寒い日を忘れていました。
いやいや今日寒いよ
大雪の日雪だるま作りました。このちっちゃいやつ。
ちっちゃいの？
ちっちゃいの。
スケールがちっちゃいね。
ちょっと転がすのは恥ずかしかったね。はい、ということでホットなラジオ番組を皆様にお送りできるよう頑張りましょう。それではまずはじめに番組紹介をしたいと思います。放送は毎月第2第4土曜日の夜10時から30分間です。第2土曜日はチーム A、 第4土曜日は私たちチーム B が担当して社会情報学科の今、そしてなんだかワクワクするようなことを配信していきます。社会情報学科の学生や先生を筆頭に、時には美大に限らず幅広く出演するので飽きない内容を提供します。
ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りします。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
ワクワクキャンパスナビゲーション。
今夜は2人のゲストの方に来ていただいています。ご紹介します。南区の小学校の先生である片岡学先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして2人目は松村ゼミ4年の小山隆康先輩です。今夜はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ではまずはじめに片岡先生にお話を伺います。就活の季節でもある今、ぜひ先生のご経験を聞かせください。まず先生という職業を選ばれたきっかけというのはありますか？
大学生の時に教育学部に進んだんですけども、その時は教師という職業を特に志していたわけではなく、漠然とマスコミ方面に進みたいなと思って、でも教育学部だったんですで入ったサークルが子ども会のお兄ちゃんというか、子ども会を運営するサークルに入りまして、そこで子どもたちと触れ合っているうちに、自然と子どもと一緒に過ごせるそういう職業がいいかなって思って小学校の教師を目指しました。
この職業になりたいと思って社会情報学科に来たっていうのが強いイメージがないんで、ちょっと就活で心配だったんですけど、やっぱそういう出会いのあるんだなと思って、すごいなんかちょっと自信になります
よね。そうね、夢をつかみに来るんだよ大学って。
そうですね、今から見つけましょう
今から急がんと急がんと。
実際に先生になってみて感じたギャップとか、ちょっとあ違ったなとか、あこれは逆にこんな面があるんだなみたいなのがあったらありますか？
やっぱ先生っていうのは授業をしているというイメージがとても大きいと思うんですけど、授業以外の仕事、子どもたちが帰った後の仕事とか休みの日の仕事とか、そういったことがあまりにも多岐にわたると言いますか、こんなことまで先生がするんだということがたくさんあって、それは大きなギャップだし、思っていた以上に忙しいっていうのがとても大きなギャップですね。
ギャップという意味で小学校の頃の中村さんはどんな感じでしたか？
とても明るくて、優しくて、いい意味での真面目な子だったんです。
木登りとかするような子では
多分私と出会う前はどっちかっていうとおとなしく、教室とかそういう図書室とかそういったところにこうなんか静かにしていそうな子だったんですけど、私のクラスはお昼休みに毎日全員で遊ぶっていうのが恒例といいますか。
あ楽しいです。楽しそうです。
その遊びに多分ハマったんだよね。
そうですね、うん、
で毎日本当に楽しそうに外でこう、S 剣という遊びなんですけど。
えどんな遊びですか？
大きく S 字に書いた陣地があって、その輪っかみたいなのが2個できるじゃないですか。その中でボールを一つずつ置いて、2チームに分かれてそのボールを敵チームの取りに行って、先に取った方が勝ちっていう。
自分の守りつつ相手の取りに行く。 え、先生が考え出した？
いやいや、あの、もう昔からある遊びで、まあ、私がちょっとこう形をその S を少し変形させてやってるんですけど、うん、でもその遊びをしている時にこう始まるまでに中村さんはぴょんぴょん跳ねながら待ってるんですよ。
何があったんですか？楽しみ。
陣地から出て敵の陣地に行こうと思ったら、その普通に歩いたり走ったりはダメで、うん、あのけんけん片足で跳ねながら行かないといけないんですよ。
あ、そういうルール。
そういう意味ではなくて、
あの、タイミング違うじゃん。楽しみってこと
で、そう、始まるまでになんかこうぴょんぴょん跳ねて早く始めたいっていうか、そういうのがすごく頭に残っている、うん、その印象が。
その時から面白かったんだね。
恥ずかしいですね。紹介してなかったんですけど、片岡先生は私、中村の小学校の時の担任です。じゃあちょっと話を戻しまして、学生のうちに例えば教職員になるための勉強とか、そういう風になんか助かったこととかありますか？
いや、それが恥ずかしいことに、まあ、マスコミ志望もともとだったというのもあって、あまりこう教職っていうものに対しての真剣な準備というか勉強というかほとんどせず、時はバブルで、就職ももうホイホイ、友達たちはもうみんな一流企業に就職している時代だったので、そんなにこう危機感もなく、本当恥ずかしいんですけど大したことはしてなかったんです。ただあのそのマスコミを志望してたっていうことで、あのエキストラのアルバイトをしたのが、まあ、いわゆる芸能界を知る一つのきっかけだったんですけど、まあ、結局そっちの方には自分は向いてないと思ったので辞めましたけど、でもその時に経験したそういうテレビとか映画とかバラエティとかの、まあ、そういう制作っていう意味での体験は今の職業でも生きているなと。人前でまあ演技をするっていうようなことも教師にとってはとても大事なことで、そういったことが今の自分にはすごく活かせてるなというのは思います。
人前で話すのって大切ですもんね。なんか私もすぐ緊張しいなんで、レポート発表とかそういう時すごい緊張しちゃうんで、先生の場合はエキストラだったんですけど、私もなんかそういう違う形で緊張しないためのやり方というか、なんか見つけていけたらなと思います。
いやいや、のんちゃんもう十分あの片岡先生の意思を継ぎまくってますよね。もう
だといいんですけど。
だって今サークル入ってますよね。
あ、そうですね。
楽しそうじゃないですか。はい、何入ってるんですか？
映画研究部です。
何をしてるんですか？
映画を撮って一応役者の方もたまに
役者。そうそうそう、私も聞いた時びっくりして、あ、繋がってるなと思って。
確かに
繋がってるでしょ。やっぱ恩師はすごい影響を与えるんだよ。
私もすごい大きかったと思います。もう小学校の一番の記憶って言ったら本当に、まあ、6年生の時の担任だったんですけど、もうそれ片岡先生っていうのがすごい強くって、なんか本当先生が、私が今までおとなしかったのに変わったって言ったように、多分本当先生の出会いがすごい私にとって良かったのかなと思ってます。多分出会ってなかったらラジオ番組とかしてないかもしれないです。
いやー、やめて、寂しい、寂しいよそれ。
人前出るのは私あんまり苦手なので。
あの学芸会多分今もあると思うんですけど、ちょっとエキストラでやってたってことは、なんかそういう学芸会とかもちょっと力入れて指導してたりもしたんですか？
ありますね、やっぱり。まあ、あのエキストラの前に高校時代に演劇部だったんですね。
そうなんですか。
で、まあ、その人前で演じるっていうことがもともとやっぱ好きなので、うん、まあ、学芸会っていうのが今私の学校では音楽発表会なので、 あまりその演劇っていうか劇っていうものがそうないんですね、そういう場面が。だけど普通の授業の中でも国語の時間とかに物語文をちょっと音読するにしても、うん、読み方が、 はい、多分あの子供たちが私の音読を聞くとおーって言うので、まあ、ちょっとこう演技が入ったような読み方が多分今でもあるんだと思うんですね。
聞きたいね、ゆうちゃん。
勉強になりますね。
勉強になりますね。
多分このラジオ番組を聞いてるのは学生も多いと思うので、うん、私たちも含めて何かメッセージがあればアドバイスなどお願いします。
教職を目指す人ですか、それとも一般の？
もう一般でも。
あ、でもぜひ教職の方ででも聞きたいですね。ちょっと身近に教職を目指す方がいるので。
あ、そうですか。教職を目指す人には本当に子供が 大好きで、子供に自分の思いとか自分の持ってるものをこう注ぎ込みたいっていう強い思いがまず必要っていうか、それがあるのがまあ第一条件だと思うし、あとは精神力というか気持ちというか、こう心が強くないと様々な出来事が日々起こります。なので長所のことにくじけない人でないと務まらないかな。あと私はなかなかこうできないんですけど、やっぱ明るくプラスに物事を考えられるというか、うん、なんとかなるさっていう、そのくよくよしない人っていうのもとても大事かな。
なんか教職に限らず私も勉強になります。
いいですよね。
ちゃんくよくよばっかしてるから、前にカツを入れてもら
う。じゃあ就活真っ只中として、池田先輩何かありますか？
面接とかあるんですけど、いつも緊張してちょっとこう早口になったりするんですけど、こうまい、なんだろう、落ち着き方というかありますか？なんか
よく深呼吸って言いますよね。で本当に深呼吸が上手にできたらすごく多分落ち着くですよね。
深呼吸、
うん、あの呼吸ってすごく大事だと思うんですよ、うん、ただ息を吸って吐いてじゃなくて、しっかり鼻から吸って、でこう一旦止めて口からふーっていう、その絶妙な深呼吸ができれば自分の持ってる力というか、うんうん、あんま焦らないで出せるんじゃないかなって思うので、深呼吸研究してみてください
。深呼吸、まあ、まずは深呼吸マスターになると思います。
それでは1曲目、
それでは小山高安先輩にお話を伺いたいと思います。小山先輩はあの松村ゼミに所属ということなんですけど、はい、あのどうして松村ゼミに入ろうとこう決めたんでしょうか？
先生が担当しているその科目が良かったのと、先生の雰囲気が魅力的に感じたから、松村ゼミに決めました。松村先生の授業がとても分かりやすかったんですね。
あ、分かります。それ
あ、分かります。
私も授業大好きなんですよ。
そうですか。分かりやすいですよね。
分かりやすい。あとやっぱ冷静に語ってるんですけど、
そう
でも燃えてますよね、心の中。
あ、分かる分かる。
めちゃくちゃ燃えてますよね。
先生あの科目好きなんだなって感じも分かりますよね。
私もあの授業が大好きなんです。でも山口ゼミですけどね。
なるほど。でまあそういう松村先生の授業が、まあ、楽しくて分かりやすかったことから松村先生のセミ室に行きたいなと思ったのと、先生の授業が楽しかったことから、先生の担当している行政学とか政治学っていうのに興味持って、そういう学問にちょっと勉強してみたいなと思って、また松村先生のところでいろいろ教えてもらいたいなと思ったから、松村ゼミを志望して入ることができました。
じゃあその松村ゼミに入るまではあんまり行政とかそんなに興味はまだ持ってなかったんですか？
そうですね、何してるんかなってぐらいですね、もはや。
あ、
よくわかんない科目だなと思いつつ、でまあ受けてみたら、なるほどなるほどっていう感じで、分かりやすくて面白かったんですね。
その松村ゼミでは今何を、どういうことをされていますか？
と今はですね、4年生になってからそれぞれ就活とかまた卒業論文とかがあったんで、一旦就活の頃はあんましゼミはせずに、卒業論文が近づくと大体それ用にもう個別に先生に相談していく感じでしたね。先生と、どういう感じに卒業論文を進めていくか、どういう構成で、論文書いていくかとかいう感じなんで、ゼミで何をするかっていうのは最近なくて、もう松村先生と1対1で質問がある時には行くって感じでしたね。
1対1。
緊張しそうですよね。
どういう意味？ドキドキで。
ドキドキですよね。
どういうドキドキ？
悩ましいんだろうみたいな。
そのドキドキ。
ちなみに3年生の時は何をしたんですか？
はい、3年生の時はゼミらしいことをしてたんですけど。
ゼミらしいこと。
毎回3個ぐらいしてたのかな。新聞報告っていうのがあって、それは毎回担当が決まってて、ゼミの人が1人今週分の新聞の中から気になった記事を選んで、それをまとめて文章にして、また、感想を述べて、他のゼミ生にこうこうですよみたいなことを伝えるんですよ。
あ、人前で話すんですね。
そうですね、プレゼン練習みたいな感じでっていうのと、先生の方からなんか、そうですね、政治学とか行政学系の本を渡されて、毎週その一章ごとに読んだ文をまとめて分かりやすく他の生徒に説明するって話で、それもプレゼンしてました。
それ決められた何分間の間でみたいな感じなんですか？
いや、決められてなくて、大体10分から20分ぐらい。
そんなに長いんですか？
そんなにしゃべ
そんなに語れますか？
いや、語れませんね。
多分質問とか飛んでくるんです。
そうそうそうそう。
なるほど。 え、学生から先生から。
いやもうほとんど先生から
学生から飛んできたらね、もう、
もう学生もそのことどうしようってなってバトルですよ。
もうそれぞれ質問されたくないの分かってますから、もうそのされたくないってオーラ読み取って、 あんまりしないように。
なるほどそれあんまりしまくったら今度自分の時にやられるかもしれない。ゆうちゃん何その分かったような口を聞いて
る。え、いや木村ゼミ、
うん、いいよ告知しても木村ゼミもぜひやるんですよ。そういうこと、いや
ちょっと、ね、やっぱ目の打ち合わせが
っていうのと、
はい、もう一個、
もう一個が、就活用の SPI ってありますよね。
はい、はい、
あの就活の筆記試験なんですけど、あれの対策として毎回ゼミの最初10分間ぐらいで先生が、その SPI の参考書から抜粋した問題を解いてみろって感じでやってそれぞれ何点取れるかみたいな感じで答え合わせして、もっと頑張らんといけんでみたいな感じでアドバイスしてくれたりしましたね。
それはいつ頃からやってましたか？
3年の冬ぐらいじゃないですかね。
12月もうあの就活が始まるぜっていうスタート時期ぐらい。
あ、もしの早かったかも。
いや、やっぱりやっとくべきですよ、早い時期から。本当に今日急いで買いに行きましょう、 SPI
遅い遅いもん。
本当ちょっと今時間なくて焦ってるんですけど。
あれよ、この放送聞いてみんな安心するが
いや本当急いだ方がいいから。あ、いいな松村先生、早くできるのはいいこと。そういう松村先生なんですけど、
はいはい、
あの普段はどんなお方ですか？
まあありきたりですけど、優しくも厳しい先生かなっていうふうには感じてます。
あ、
っていうのがですけど、松村先生基本的に僕らがどんなことをしてもどんな失敗とかしても怒られないんですね、うん、まあ、そういう面で優しくて、どうもいいなと思うんですけど、ただ最近僕ら就職目前にして、やっぱこれから就職して大人になる前なんで、その点大人らしくいつまでも大学生でいちゃいけねえよって意味でちょいちょい怒られてるはしますね。
あれですよね、松村先生はなんか背中で語るタイプの大人ではないですか？
あ、いい表現ですね。わかりますわかります。
ソフトボール大会の日なんかね、少年みたいにこう目をキラキラさせて、
もうあの人のためにあるような大会ですからね、もはや。
なんか近いよね本当に先生との距離が。
であれでしょう、女子は松村先生を楽しみにしてるでしょう。かっこいいからね。私の友達も知ってる。
あ、
あの留学についてる引率の先生っていうのかな、留学アメリカとか行った時にそれを束ねる先生として行ってるから、それで多分他学科と交流があって、
うん、なるほど。
あとアメリカ人のジャパニーズ
背高いですもんね、
かっこいいみたいな。
ジャパニーズかっこいい
っていうのがあるんじゃないでしょうか。
やっぱかっこいいですよね。
あ、ゼミ生もみんな思ってますか？
そうですね、なんか憧れるというか、まあ、授業も分かりやすいですし、で家庭持たれてるんで、たまに旅行行ってきたとかそういう話も聞くんですよ。
あ、いいですね。
で、いいお父さんされてるんだな、でも仕事も頑張ってるんだなとか思ったりしたら、なんかそのゼミ生の中でもああいう大人になりたいなみたいな感じの話するんですよ、たまに。
あ、
松村先生の印象っていうか、僕思うんですけど、おしゃれだなって思うんですよ。
あー、コートなんかすごくないですか？コートというか上に着てるやつがなんか普通のツルツルのじゃなくてちょっとふわふわのやつとか
何そのふわふわのやつ
スッとしてそうなやつ着てたんで
触りたいんです。そんなにお家も触りたいよ。
あ、すごい。
なんかスーツっぽいんだけども少しちょっとカジュアルさのあるような服着てこられたりとか、毎回いろんな服着てるんですけど、なんか大人びてて日曜日のお父さんみたいな感じの。
日曜日。
じゃあ次の質問行きましょうか。
あの毎回恒例となってるっぽいんですけど、あの社長で一言お願いします。
後輩へのメッセージってことでいいんですかね？
はい、よろしくお願いします。
そうですね、社長は、ご存知だと思うんですけど、理科大の中で唯一の文系なんですね。だから、まあ、文系の科目いろいろできるんですけど、自分で選んでいろんなことをいろんな勉強できるっていうのがまずいいと思うんです。あと他の理系とか違ってやっぱ実験とかはあまりなくて、その分学校に拘束される時間少ないと思うんですね。だから、自分の自由な時間が増えて、趣味もたくさんできるし、また自分のしたい勉強もたくさんできるっていう意味でいろいろ選択肢がある。例えば趣味とか勉強とかしたいことがいろいろできると思うんで、その点自分で目標を決めてしたいことを絞って頑張ってくれたらいい大学生活が送れるんじゃないかなというふうに思ってるんで、そうですね、後輩へのメッセージとしては、自由な選択できる社会情報学科でぜひ4年間、あと何年間あかんか分かりませんけど頑張っていただけたらなというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
小
山、君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
今夜は学生と先生という違った視点からお話が聞けてとても勉強になりました。
今夜のワクキャンは片岡先生と小山先輩のおかげでより充実した時間になったと思います。まだまだお話を聞きたいところですが、お別れの時間が来てしまいました。今日はとても貴重なお話を本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは最後に番組からのメッセージを池田先輩お願いします。
了解です。番組では皆様のご意見ご感想、社会情報学科への疑問やリクエスト曲なども公式番組公式 Facebook とメールで受け付けています。メールアドレスメールアドレスはmomo@soci.ous.ac.jp mom@soci.ous.ac.jp です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてください。次回の放送は3月8日の土曜日です。チーム A のメンバーが卒業されるということで、そのインタビューの模様などをお送りします。それでは皆様またお会いしましょう。
ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りしました。